第二章一節から十二節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、四人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、こよ、あなたの罪は許されると言われた。ところが、そこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人の他に、一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは、彼らが心の中で考えていることを、ご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして、中部の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで、家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがない、と言って、神を賛美した。十三節から十七節。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりに、アルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさい、と言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、と言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。18節から22節。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていた。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし、花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。23節から28節。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい。なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのか、と言った。イエスは言われた。ダビデが、 自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか、一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから、人の子は安息日の主でもある。